解体者の夜
ヘルス。
ヒラギツカサ俺の嫁三平三平です。
セーバーは俺の嫁ドイチューです。
立ち返りヤシの組三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということでですね、始まりましたけれども、まだ10月にはなってないのかな、
9
月最後の、更新ですね、今日が。
そうですね。
はい。はい。だから結構もしかすると最終回になってたりするアニメも多いのではないかと思うのですけれども。
もうすでになってるのもありますからね、現時点で。
そうですね、いくつか。
うん、
総量枠なんかちょっと追い越して新番組始まったりしてますからね。
あ、
なんか
そうそう、あれもでも3話で終わった感じなんですよね。
あ、え、3話で終わったの？
あの狼さんですよね。
そうそうそうそう、
あれ確か3話ぐらいしかやんないみたいなや
つ。あ、そうなんだ。
なんか総量枠総選挙みたいなんで選ばれた作品をなんかとりあえず3話だけやったみたいな。
そう、一般公募のやつですよね、
はい、なんかそんなやつですよね。
そう
すげえな、総領枠独自のなんかね
新しい歴史を作ろうとしてるんですよね。
なんか独特の文化がなんか出来上がってるような。
そうなんですよね、はい、
まあじゃあそんな感じでですね、また今回もちょっといろいろ今期アニメの話をしていきたいのですが、
はい、
はい、返事ですね、松崎さん。
朝早いからな。
変なテンションですからね。はい、ということでですね。
いや、俺、いつもこんな感じですよ。
いやいや、今日またちょっとおかしな感じになってますよ。
そうそうそう。
いつも一応変えようとはしてるんで、テンションを。
先週はでも、あの、先週は寝坊して寝起きだったから。
そうそう。
今日も本当は危なかったって噂がね、昨日の連絡も。
先週でしたっけ？寝坊
先週なかったっけ？
先々週だっけ？
先々週ぐらいは寝坊取り返そうとしてめちゃめちゃ元気なんですよ。
ああ、そうかそうか。先週はあれか、なんか、そうだ、先週あれだ、三平さんが寝起きで、
もう、あ、そうだ、なんか
変なテンションだったんだ。
そうそう、ブレーキがかかってないや
つ。あんまり言葉をチョイスせずに喋ってたからね。
うん、
はい。さあ、ということでですね、今回も、徹夜明けの私なんですけれども。
はい、喋るの？
はい、私、メジャーセカンド。
本気アニメトーク。
言ってた。
はい、
言ってた。これがですね、先週言ってたわ。
はい。う
ん、来週喋るって言ってましたもんね。
結構、まあ、メジャーセカンドはね、もう見るたびに、もうみんな可愛いんでですね、はい、ちょっと揺らいでなんですよ。本当に、ここ最近ブレまくりで。はいはい、ただ、やっぱりね、やっぱ、沢さん、マジ女神っていうね、ちょっとこれはもう、やっぱ、最初に推してた沢さんがやっぱいいわっていうことでですね、
はい、
まあ、17話なんですけれども、
はい、
まあ、地区大会の決勝に進出するわけですよ、
うん、
はい、
うん、で OB 中っていう中学とのまあ、試合になるんですけれども、
うん、
5回までで3点差をつけられて負けてる状況なんですね、
うん、
で、
うん、
そんなのがもうみんなピッチャーがもうまあ、スタミナがなくなってですね、ピッチャーが誰もいない状況になるわけですよ、う
ん、はい、
そしたら沢さんが私ピッチャーやろうかって言い出すんですね、
うん、
でみんなちょっとびっくりしてえ？みたいになるんですけど、はいはい、私これでもちょっとやったことあんのよみたいな結構軽い感じで言うわけですよ沢さんが、
う
ん、で大吾もだってポジション決めるときそんなの一言もっつったら、まあ、ちょっと沢さんっぽいっていうかちょっとひょうひょうと、はい、いやだってピッチャーって一番しんどいし責任重いじゃんみたいな感じのことを言うわけですよ、
はいはいはい、
うん、でまあそれはもう沢さんらしいっちゃ沢さんらしい感じなんだけど、
うん、
一人タオだけがちょっと心配そうに見てるんですね、
はい、
うん、でこれがまあ次の18話で明らかになるんですけど、沢さんはリトル時代ピッチャーをやってたんです、
うん、
う
ん、
ピッチャーをやってたんですけれどもやっぱり肘を壊してですね、
うん、
医者にピッチングを止められてたってことがはっきりするわけですよ。
なるほどなるほど。
でそれはリトル時代に、まあ、一緒だった、まあ、タオとあと後輩の千里とアニータだけが知ってたことなんですけれども、まあ、この時点で、うん、チームには内緒にしてるわけですよ。私ピッチャーやるって言った時は、はい、でも結構沢さんがその球を投げる前に一回ベンチ戻って髪を後ろに束ねたりとかして、
うん、
でいざ投げたらもう球は速いわコントロールいいわ変化球も投げれるわ、うん、決め球はフォークだわ フォークはえぐいくらい落ちるわみたいな、めちゃくちゃなピッチャーだったんですよ。
はいはいはいはい。
うん、で、まあその3点差のまま、まあ、最終回になりまして、まあ、7回ですね。うん、
はい。
で、澤さんが追加点を許さなかったことで、7回最終回の表、攻撃でですね、4点を取り返して、3点差ひっくり返すんですよ。
うん。
で、これ、裏を守りきれば地区大会優勝ってとこまで、みたいな話になるんですけれども、
はい、
やっぱりもうこの澤さんがもうことごとく素敵で、
うん、
大悟がその、まあ、大悟キャッチャーなんですけど、久しぶりだし、肩作ってないし、急に大丈夫なの、急に投げて大丈夫なのみたいなことを言うと、
うん、
澤さんは、急も何も、あんたがそんな困った顔してるからでしょ、まあ、やるだけやってみるよって、ニコッと笑うわけですよ。
うんうんうん、
で、一方、タオも、ピッチャーやるのって、嘘でしょって、だってあんたみたいなこと言いかけたら、澤さんがそのタオの唇に人差し指をスッと開けて、シ、うん、ーっつって、大悟に聞こえちゃうでしょって、知ったらうるさいから絶対言っちゃダメよって、またここでニコッと笑うんですよ。
うん、
このね、このニコがね、本当にね、こうみんなを安心させるために、あえて余裕を装ったようなね、本当にこう、人を安心させる笑顔の、女神の笑顔なんですよ。もうこれね、本当絶対的なもう俺にとってのお姉様だなと思いましたね、澤さん。
中二を見て。
46歳のおっさんが。だからもう32歳差の下克上ですよ、これは。だから気がつけばまた中二をさん付けで呼んでるっていう、
マドマミ
のマミさん、マミさんシンドロームですよね。言ってみれば。
いや、
これがね、まあ、17話でもとにかくかっこよくて、で、まあ、ちょっと18話でもまたこれがね、いろいろこう、かっこいいセリフを言ってくれるんでですね、ちょっとメジャーセカンドの僕の中の一番のヒロインはこれやっぱり澤さんかなっていう、そんなね、そんな感じですよ、僕野球全然知らないのに。だって中学野球が7回で最終回って言ってるので、俺なんかあれ、これなんかスタッフミスじゃないのとかすごい心配してましたからね。調べたら、まあ、調べたら7回らしいんですね。
うん、
まあそうですよね。
はい、
高校サッカー40分みたいなことですよね。
そうそうそうそうそう。うん、
あ、そうなんだ。
そう
だからもう手のひらの上で転がされっぱなしですよ、澤さんにはもう本当に。まあ、そんな感じでちょっとね、僕はますますちょっと全然野球に、はい、興味のない僕が。はい、野球漫画にも首丈っていうことで、メジャーセカンド2、はい、語らせていただきました。
はい。はい、じゃあ、僕は、彼女をお借りします。
彼女。
来たね。来
たね、これは、
はい。
とうとう、まあ、もう次ラストですけど、
うん、
今の、収録段階では。うん、ようやく4人目出てきたんかいっていうのが、
そうですね。第4の、第4のレンタル彼女が。だって、
せやろ
って、もうオープニングにも いるんですからね。
そうです。エンディングもずっといて。
スミちゃんですよね、スミちゃん。
そうです。CM でもずっといて。
そう。
いつだ、いつだと思って、あれ、もう来週だって終わりじゃんって思って。
見逃しちゃったかなって、どっかに出てたのって思うくらい。
止めてたやつちょっとバーって見たんですけど、うん、まあまあ4人目のレンタル彼女といいますか、うん、はいはい、まあ、千鶴の、まあ、後輩というかレンタル彼女としての後輩みたいな同じ、まあ大学生なんですけれども、うん、まあ入ってきて、レンタル彼女をやってるけども、えげつないほどの人見知りだとも
う彼女に比べたらドイツなんか全然もう社交的、
俺ガンガン喋るな人とと思って。あんなに比べればで、まあまあめちゃめちゃ人見知りで、まあちょっとレンタル彼女をやっていけるか分からへんから、ちょっと和也くんにまあ練習を、
うんうん、
もうレンタル彼女が恋愛の練習なのに、さらにそれの練習という、うん、もう
もうね、
もう訳のわからない練習をギジギジデートを
ギジのギジの
はいやるんですけど、まあまあでも見た目はもうやっぱり超絶美少女で、
う
ん、かわいい、もうかわいくて、うん、でもまあすごいなんか喋らへんけれども、まあとっつきにくいわけでもなく、必死に、うん、 自分なりに頑張ろうとしてて、そうそうそう、笑顔がめちゃめちゃぎこちなかったりとかするんですけど、
うん、
まあなんかちょっとなんか頑張らなきゃみたいな感じで、一緒に遊ぶにしても一生懸命なんでも頑張るみたいな。で、ちゃんと運動神経も悪い。
うん、ちゃんと悪い。
ちゃんと。ここ重要。で、すぐこける。パンツが見える。うん、もう最高。うん、はい、
ドイツ最近パンツ好きね。
まあずっとね、パンツはやっぱね。でもなんか本当になんか、なんでしょう、一生懸命なんかスポーツもやってみたり、
うん、
なんでそれに挑戦すんのやみたいな、あのロデオゲームみたいなのに挑戦したりするんですけど、
絶対乗っちゃダメでしょ、あの子が。
でもあのソフトクリームを舐め方がエロいっていうところがありましたね。
まあ、
うん、あ、そういうとこはちゃんとしてんだこいつ。、うん、
ちゃんとしてる、
ちゃんとしてんだな。
ちゃんとしてる。
ドイチューさん、今日ストーリー追ってなくて、もう見たとこ気になるとこ全部言ってるだけですよ。
いや、というのもね、まあまあ、まあ、そのスミちゃんの紹介もそうなんですけど、
うん、
その最終話一個手前で、
うん、
マミさんが、マミちゃんがまたちょっと出てきて、
ね、うん、
はい、ちょっと、やっぱもう全員まあね、許せないじゃないですか、あの女、
うんうん、
嫌い、
うん、でもなんか、
うん、
過去にあったんじゃないのってちょっと匂わしたんですよね。
うん、
でそのまあレンタル彼女っていうのを知ってしまって、
うん、
千鶴さんとかすみちゃんはレンタル彼女っていうのを知ってしまって、
うん、
でまあ千鶴さんが、まあ、いつも通り予約が入ったから駅で待ち合わせしてたら、
うん、
そこに現れたのはマミちゃんっていうので、
うん、
次最終回に続く
ですよね、うん、
これはどうなるか、あの嫌な女の過去が暴かれるのか、それとも本当に千鶴さんにボコボコにされて嫌
なやつのまま終わるのか。なんで、なんでそんな急展開最後。
ナイスボート。
いや、だからどうなるやん。だって、俺結構見た目は結構好きなんですよね。
いや、わかりますよ。ちょっと、
はい、
髪型の、
なんか、
ゆるふわ系みたいな。
ゆるふわのショートカットの感じ
で。ドイツ好きだもんね、ゆるふわな感じ。
そうです。こういう髪型すごい好きなんですよ。結城葵だし。
ドイツ、ドイツごめん、
はい。
最終回に向けて、なんかフラグ立ててる、
はい、いや、俺なんかあるんちゃうかなと思って。いつもの俺のパターンがまた。
フラグは立ててますよね。
そうそうそう。完全に
何が起きてもいいようにフラグ立ててるよ。
そうです。俺だからやっぱ3プラス1は俺多分この中から1人は選ぶはずなんですよ。
うんうん。
だからもうマミさんはもう除外してたはずなんで、
うん、
このままどうなってくるのかなっていう。
えらい最終レースだなこれ。
はい。今こいつまくってくる気ちゃうかなとか今ちょっと思ってて。
いやでも分かりますよ。
はい。
私この間あんだけルカちゃん、はいだっつってたのに、
はいはいはい、
結構スミちゃん来てますからね。
いやスミちゃん好きそうです、
ね。
うん、
あれ見たくなかった、うん、あの回、うん、逆に
俺れちゃうから。スミちゃんをそのオープニングとかエンディングとかでしか見てなかった時、
うん、
俺ずっと男の子なんじゃねえかっていう説もねちょっとあったんですよ。
ああ、
なんか男の子が、はいはいはい、なんか、うん、わかんないけど、なんか女装させられてるみたいな。
はいはいはいはい。
そんな見た目してません？あの子。
なんかわかるわ。
いつも困った顔してね。
そうそうそうそう。
おどおどしてるのもなんかバレそう、
うん、
女装がバレそう。
そう、なんかそっちのなんかショタっぽい子かなと思ったんで、
うんうん、
女かい。
ちょっと逆に勝手な裏切られ方してんだ。
勝手にね。
二期とかに出てくんじゃない？ショタは。
出てくんのかな。
いやあれはね、ちょっともう、いや正直マミちゃんも気になってるもの。
気になってますね。
うん、
ルカちゃんもやっぱあのベーは可愛かったし
な。もうどうしよう。
うん。
逆に選べないかもしれないもん。
うん、
最終回見たら。
確かに。
いやちょっと2期を待つくらいの気持ちになるかもしれない。
まあ、
勝手に
このペースだと2期あるでしょうし ね、
なんかね、うん、でもそうだよね、何も解決してないもんね、
うん、
そうそうそう、これで2期なかったらマジでスミちゃん何だったんだって
本当にな
りますからね、
うん、
そうそうそう、
まだ喋れない2
期はね
高橋凛を使って
あんなにだって今終わったら主人公の和也くんも評価低いままですから、
ね、うん、いや本当もうクソ野郎ですから
ね、2期がないとないことには
、うん
うん、
いや面白いですね、ちょっとい
や面白い、
どうまとめる、とりあえずまとめないといけないでしょうから、うどうするんだろう、ラスト1話ってね、
目が離せないですよ、
本当最後までっていう感じですね、
はい、
はい
はい、
さあじゃあ松崎さんいきましょうか、
はい、じゃあ僕はじゃあじゃあ三平さんが喋れなかったんでピーターグリルの話します
ね、うん、ピーターグリルもね、
うん、
そうなんですよ
あのね、とりあえず今どういう状況になってるのかっていうのをちょっと説明しますと、
はい、お願いします。
ピーターグリルね、あのその剣士にちょっと、うん、あのにすごくあの懐いてたというか、あの小種をもらおうとしてた、
うん、
あの、はい、リサ・アルパカスっていう、うんうん、オーガのお姉さん
の方がいる、ね、お姉さんの方ですね、はいはい、
っていうのが実はそのオーガの国、うん、村かなのところの第一王女だと、
うん、
ほうい
うことが発覚しまして、
うんうん、
でこの王女様を連れ戻すために、いや部下なのか幼馴染って言ってたんですけどの、あと男オーガがやってきて、
うん、
で主人公のそのピーター・グリルと対決をするっていう流れになったんですね。
はいはいはいはいはい、はい、
で対決して、要はあのその子は要は史上最強の遺伝子が欲しいっていうわけだから、うん、ピーター・グリルに勝ったら自分が最強だから、うん、そのまま、自分の国に帰れると、連れて帰れるみたいな、
うんうん、
で、闘技場みたいなところで、戦うことになるっていう流れなんですけど、
うん、
これの、その追ってきたそのオーガの男を、あのだ闘技場みたいなところでやったり、観客もいるんですね、
うん、
観客がじゃあピーター・グリルって言ったらもう、その世界で一番強い男、要は英雄なわけですから、うんうん、みんな応援するかと思いきや、
うん、
要はあのドラゴンボールでいうミスター・サタンみたいなもんですよ、
あ、
うん、
あ、はいはいはい、
みんなすごいすごいみたいなね、
うんうんうん、
ですけどなぜかその対戦相手側のオーガの男の方をみんな応援してるんですよ、
うんうん、
なぜかというと、ずっとその王女を追い続けてきたがために、
うん、
そいつが童貞だと童貞負けんなーっていう、
そう、なんか童貞に対する後押しが
なるほど
で、戦うんですけど結果、うん、言ったらピーター・グリル要は世界一なわけですから、
うん、もうそうですよね、
もうポンって勝っちゃうんですよ、
うん、
もう相手もすげえなんか両手に斧みたいなのを持って、はいはいはい、この日のために特訓してきたみたいなのをわーって襲いかかるんですけど、
うん、
でもピーター・グリルはもう剣一つでスパーンってやって、うん、あーれーみたいな感じでくるくるくる、
戦闘シーンほとんどなかったですからね
でその結果見て観客がなんだこれっつって、あのすげえゴミをこう闘技場に投げ入れるみたいな流れがあったんですよ、
うん、
みたいなのがまあ面白いなとは思ったんですけど、
うん、
ここをね俺は今迷ってるのが、
うん、
こっから三平さんにパスした方がいいんじゃねえかともちょっと思ってて、
うん、
ほう、
うん、
ほう、このトークを
こっからは
というのも、
はい、
というのもこの、うん、 その男オークが、うん、要は初めてその村にやってきたときに、うん、まずはそのギルドみたいなところに行くわけですよ。なんか対戦したいみたいなので。
はいはい、はい、
そしたら、で、うん、そのギルドの受付嬢っていうのは、皆さんおすすめの、メガネかけてる、うん。
ミッチー・ペリグリムですね。
はい、もう、もうフルネーム
見なくても、見なくて名前言えるくらい。
うん、すげえ。
あの子と、まあ接することになるんですけど、
うん、
あの子は筋肉フェチなので、
はいはいはい、
ちょっとそのオーガの体つきを見てちょっとポッて頬をあからめるんですよ、
うんうんうん、
で、なんやかんやってその、まあ、対決みたいなのもあって、でも、うん、そのオーガの男に対してなんか頑張ってくださいねみたいな、うん、個人的にお弁当を作っていってるんですって。
へー、うん、
でお弁当もちゃんと指にちょっと絆創膏を巻いてて、
そうそうそう、よく見てんね、うんうんうん、あそこの、ね、
そうなのよ、お弁当を初めて作りましたみたいな感じの、
ね、そう、料理作るシーンは全然ないのに、うん、絆創膏だけでね、こう何か伝わってくる、
素晴らしい素晴らしい、うん、
そうだから、その特訓してる間にそのお弁当を持っていたりとかして、なんか海外しい気持ちみたいなのもあって、うん、これはなんかあるんじゃねえかっていうところなんですよ、今。
なるほどね。
っていうキャラの見せ方がすごいいいなと思いました。
いや、あれはね、結局ピーター・グリルって言ってみれば、ハーレムものじゃないですか。
うんうん、
で、オーガの、あれはスパルタコスか。オーガの男のね、うん、男のその筋肉質のっていうのは、
はい、
やっぱりこう、なんですかね、負け組じゃないですか。
うん。
やっぱりそこは、思いを寄せる、あれ、なんつったっけ、オーガの子。
リサ。
リサとは、多分、うまくはいかないと思うんですよ、僕は。
うん。
うん。うん、でもそこにやっぱりね、ハーレムものの中で、その、負けのキャラに、をちゃんと見てくれてる女の子がいるっていうのは、非常に僕は精神的に安らぐんですね。
うん、
うん、やっぱ世界に脇役はいちゃいけないと思うんです、アニメの世界でも現実の世界でも、
うん、
だからああいう子大事私だけがちゃんと見てますあなたのことをっていう、
そう
そうそう、要はやりちん対童貞ですからね
そらみんな童貞応援するわな。
俺結構いいことなんか言ってたのに、なんかあれ急にパワーワードが、パワーワードが
そこに童貞にちょっともしかしたらこの先花咲くかもしれない道が続いてるっていうのがね、
うん、
う
ん、まあ、そうね、ちゃんと
そうなんですよ、
う
ん、
そう、まあ、童貞仲間としてね応援して
でもなんかね、サブキャラカップルってやっぱりそういうちょっと良さがあったりするんですよね。メインのなんか、あれとちょっと外れたところで微笑ましい感じのね。
うん、ありますよね。
いや、僕はあの二人応援しますよ。
お
う。うん。だって僕はミッチー好きだけど、うん、ミッチーは筋肉が好きだから、多分俺はそこには介入できないと思うから。
いやいや、今度の。
わかんないですよ。
今度、復活する西口プロレスを見に行かせたらいいじゃないですか。
西口プロレス基本的に筋肉禁止ですから。はい。西口で筋肉つけてる奴らは三流ですから。
ひど
何を勘違いしてんだって話ですよ。私に言わせたら。西口の一流は酒のパワーで体を作っていくっていう。
怖い。
酒で鋼の体を作っていくっていうですね。そういうような。
そっか、じゃあ見に行かせらんないか。
そうです、ね、僕見せられないです。はい。ということでですね。はい、まあでも、こんな感じですか。
はい。
そうですね。
はい。了解です。ということでですね。まあでも、とりあえず来週とかもまだ、ね、言い足りない、
そうですね、
今期の、うん、今期というか、夏アニメの話も出てくるでしょうし、またちょっとね、うん、おいおい、その3プラス1の夏版もやるということでですね。うん、
まだちょっと。うさきちゃんも気になるところで終わりましたからね。
ねえ。うん、あんなことされて。ということでですね、
はい、
今回は A パートこの辺で終わりなんですが、 B パートはですね、はい、ちょっとメールが結構ですね、溜まっ てましてですね。
おー、ありがてー。
で、いつもどうしてもツイッターをね、エンディングでは読んでしまうんでですね、うん、なかなかちょっと挟み込む機会がないんで、うん、今回はちょっとメールを読む特集をちょっとしてみたいと思いますんで、
やったぜ。
普通歌特集。
はい。そうですね。うん、はい。普通歌特集。はい。やってみたいと思いますんで、このまま B パートもよろしくお願いいたします。
お願いします。
普通歌特集。
イエーイ。
はい。ということでですね、まあメールは基本的にツイッターの感想よりは、あの頻度は少ないんですがですね、はい、やっぱりちょこちょこと、溜まってきてますのでですね。
ありがたい。
ちょっと、はい、いろいろ読んでいきたいと。
いや、そうですね。やっぱりラジオを聞いてた僕らからすると、やっぱり、うん、メールってやっぱりすげえありがたいですからね。
なんかね。
そうね。
まあ、ツイッターの方がね、まあ、宣伝にもなるからありがたいんですけど、メールも本当に嬉しいので。
うんうん、ね、ぜひ、今後とも。そうなんですよ。
うん。送ってきていただけるとありがたいです。
さあ、それじゃあ行きましょうか。はい、まずはこちら、20歳ネーム、ペペロさん。
おい。
ペペロ。
はい。
ペペロさん。
ツイッターでのリプはたびたび書かせていただいておりますが、メールはこれが初めてです。
嬉しい。
さて、メイドラゴンの2期制作が発表されましたね。
おー、うん、そっかそっか。
昨日は祝い酒を飲みながら全話を見返しました。
いいね。
うん、途中いろいろな気持ちが混じり合って何度か目が潤んでしまいましたが、あまり締めっぽくなるのもスタッフの方々の本意ではないだろうと思って泣かずに最後まで見ました、うん、かっこ最終回以外、うんうん、
なるほどね。
で、基本的には日常萌えアニメプラス異世界から変わったキャラがやってくる、藤子パターンの作品なわけですが、うん、その根底には完全に分かり合えなくても、ね、みんながちょっとずつ我慢をすることでうまく生きていけるんだという大きなテーマがあるように感じました。
うん
うん、ラキスタにも若干そういう雰囲気がありますよね。竹本監督の個性なのでしょうか。2期放映は2011年ということなので、とりあえず僕もそれまでは生きて、
うん、2011年って言いましたね。2021年、
はい、来年ですね。
2021年ということなので、とりあえず僕もそれまでは生きていなくちゃなと思いました。
そうです
ね。メイドラゴン2期はね、嬉しいですよね。
メイドラゴン S ですよね。
うん、うん、
そうです、そうです。
いや、これはちょっとね、楽しみですわ、うん、非常に、うん、
なんかツイッターでもこの情報公開の、うん、何日か前から、
うん、
公式のツイッターアカウントで、うん、1週間後やばくね、3日後やばくねっていうカウントダウンが、
あ、そうだったんだ、
されてたんですよ。
はいはいはい。
いや、この公式サイトでみんなマスクしてんのもなんかいいんだよな。
いや、でも結構これもかなりね、トレンド結構トップ取ったんじゃなかったでしたっけ。
まあそうですよね。
メイドラゴンのね、2期発表は非常に楽しみですね。うん、うん。あ、おまけ。以前三平さんが街角で見つけた萌えキャラの写真を上げていらっしゃいましたが、僕も高ポイントな子を見つけました。うん、場所が新宿駅だったので、うん、てっきり鉄道娘もしくはその同類かと思ったのですが、キャラ名もイラストレーターの名前も一切書かれていませんでした。全くのノーブランドの美少女なのです。とても可愛いと思いました。ということで写真も送っていただいてるんですけれども、うん、
はい、
これ僕も写真撮ったことありますよ。
あ、そう。
これ地下鉄の。
もう常識なんですね。
地下鉄のね、まあ、新宿駅から、新宿三丁目に向かう地下通路の中にあるやつで、俺もそっち方面のライブ行くときに、でも結構2年くらい前かな、もしかすると。わ、可愛いと思って写真撮って、多分ツイッター上げてるはずですね。
なるほど。
でね、その後もちょっと話題に一瞬なって、まあ、一瞬というかツイッター上でなんかちょっと出回って、なんかね、イラストレーターさんの名前が発覚したような気がします。僕ちょっと失念してしまいましたが、はい、ちょ、俺せっかくいただいたお写真なんでブログにも上げときますね。二次祭
ありがとうございます。
はい、さあ、そしてですね、あ、これも二次祭ネームペペロさん、同じ方ですね。
うん、
はい、二次祭の皆様は各々の奥方を三次元に顔現させた小さなよりしろを持って歩き、写真を撮ることも多いと思うのですが、そんな皆様に俺が突出して多いっていう、
うん、
うん、 そんな皆様におすすめの一品がスマホ自撮り LED ライトです、
うん、
クリップ型でスマホのカメラのレンズ部分を挟むようにワンタッチで取り付けられます。 Amazon 等でスマホ自撮りクリップライトなどのワードで検索してみてください。そして同封したのは僕の嫁と僕の親友の仲睦まじい様子です。クリップライトをこんなに綺麗になると言いたかったのですが、昨今のスマホカメラの進化は凄まじく、うん、ライトなしでもそれなりに綺麗な写真になってしまいました、うん、こちらあのラキスタの日和とパティの写真を撮って送ってくれてますね。
なるほど、
うん、あでも俺これちょっと欲しいな、この、スマホ自撮り LED ライトか、
それいいな、
うん、
ちょっとこれ欲しいな。
ライトね、やっぱあるとないとで全然違いますよ、
うんね、
僕も一時期100円ショップのクリップライト使って外を歩き回ってましたから。
僕 YouTube とかね、なんか動画撮るときにいるんですよね。
ああ、やっぱね、照明あるない全然違うから、ね、
このご時世になってから自宅で配信とかする人がリングライト買うのすげえ増えたんですよね。
あれね、あれいいよね。
うん、ほうほうほう、
うん、だからまあそんなに高くもないし3000円ぐらい安いのだと、
うんうんうん、
あるしっていうです。まあそれの、ね、スマホカメラ用って考えたらいいかもしれないですね、
うん、そうですね。多分なんかその写真も送ってくれてるんですけど、うん、充電とかもできるっぽい感じだけどね。
あっぽいですね、多分、うん、今のやつそんな多いっすよ。
うん、ちょっとこれはちょっと後でまた調べてみます。
ありがとうございます。
さあそして、こちら20歳ネーム二次元佐藤さん、はい、毎週楽しく拝聴しております。第244回のおすすめ漫画紹介を受けて紹介したい漫画とラノベがあります。漫画は汗と石鹸。
はいはいはい、
はい、山田金鉄さんでいいのかな。本作は多感女子と嗅覚男子が織りなすラブコメです。
うん、
とある企業に勤める、八重島麻子は地味メガネの隠れ巨乳で汗っかきであることが悩みの OL、
うん、
そんな彼女が人一倍嗅覚の鋭い名取幸太郎と出会ってというところから物語は始まります。うん、この作品はさまざまな問題に真正面から向き合い着実にお互いの関係性を深めていくという社会人同士のラブコメを描いている点にあります。もちろん設定から来るフェティシズムも大変に性癖を刺激してくれます。特に松崎さんには本当におすすめできる作品なので、未読でしたらぜひご一読いただければと思っています。
こちらはツイッターでね、結構見かけたんですよね、うん、汗と石鹸。
はい、
いや結構 今本屋行っても大体平積みで置いてありますよね、これ、
うん、ね、
本屋でも見かけたことあるし、
うん、
ね、
気になってはいたんですよね、うん、
はいはい。さあそして続いてラノベの紹介です。
うん、
うん、あなたのことなら何でも知ってる私が彼女になるべきだよね。これは愛月かなめさんの作らしいんですが、本作は高校生ながらその腕で荒稼ぎしている凄腕プログラマーだけど人間嫌いで誰とも喋らない九条くれないは、隣の席の宮代空也に人生初の好きという感情を抱く。しかし空也は、人の感情が色で見えるという特殊能力の持ち主で、くれないの密かな恋心に気づいてて、と公式の紹介文を参考に書きましたが、個人的には、令和型スマートネットストーカー女 VS 知らぬが仏式病弱芸術家主人公が織りなすラブコメ的な何かと要約したくなるようなとんでもない作品です。作中では主人公の幼なじみで、幼馴染がもう一人出てくるのですが、これ以上は本編を読んで結末に至っていただきたい。二次祭ではあまり語られないラノベですが、本当に面白い作品ですので、ぜひとも一度手に取っていただきたいです。今後も配信を楽しみにしてます。残暑が厳しいですが、ご自愛くださいませ。それでは失礼いたします。
ありがとうございます。な
るほど、そうですね、ラノベ、俺もラノベはそんなに言うほど量を読んではいないん
で。俺も全然ですね、
うん、僕マジでゼロですね。
ああ本当、
僕文字が書いてあるの苦手なんですよね。
へ、
なるほどね。
僕 ね小説はちょこちょこ読んだりはするんですけど
ね、綾辻ゆきと好きですもんね。
そうそうそう、今、うんうん、結構読んでますね。
そうですね。俺もなんかね、アニメでハマったやつをラノベで原作読むっていうパターンはあったりするんですけど、結構ラノベからスタートするっていうパターンは、ここ近年ほぼないので、うん、そうですね、ちょっと。
一回俺、両位から読んだ、うん。そうなんですよ。僕もなんか、一個だけ、まあ、ラノベっていうほどイラストとか全然入んないやつなんですけど、
うん、
面白かったのは、砂糖菓子の弾丸は打ち抜けないっていう。
ああ、はいはいはい。
これはね、すごく面白かった
です、ね。なんか、ショートだったやつですね。
うん、そうそうそう。多分、このラノベがすごいで3位とかいってるし、なんか、直木賞とか取ろうとしてたぐらいの、結構有名なやつ。
で、なんか確か、うん、コミカライズを杉本いくら先生が書いて。
ああ、そうだ、そうだ。
あ、そうなんだ。
はい、
これはね、すげえ、まあ、そんな分厚くもなく読みやすくて、うんうん、もうなんか、ラノベ初めて読んだけど面白かったですね、これは。
うんうん、今結構ラノベとその一般小説の境目って結構曖昧になっても来たりはしてるけどね。
う
ん、
そうですね。これはすごい曖昧でしたね。
うん、ああ、そういう感じなんだ、
うん。そこで今小説家になろうっていうサイトがあって、そっから、ね、うんうん、ありますから。
そうですよね。
何もうラノベの定義みたいなのがなんかちょっと分かんなくなってきてますけどね。
うんうんうん
うん
うん、ねえ、まあでもちょっといろいろラノベとかもね、なんか機会があればいろいろ知っていきたいので、こういうメールとかも大歓迎ですね。うん、はい。じゃあそして、20歳ネーム、猫バニラさん。
バニラ。
新コーナーができたので、僕に最近起きたラッキースケベを報告します。新コーナーではないけどね。
できてないよ。
あれ突発でやっただけだから。
そうそう。もうラッキースケベ言いたくてしょうがないんだよ。これは僕が、海の高等学校堤防部に所属してた時なんですが部室のプレハブに、ひなちゃん、なつみちゃん、大野さん、僕が来た時に、そこには暑いからって下着が見えるくらいスカートをたくし上げて扇風機の風を入れてる黒岩部長の姿が驚いたと同時に目の前が真っ暗になったと思ったら大野さんが見ちゃダメと俺の目を覆ったんですが、それがちょうどヘッドロックの形で思いっきり大野さんのおっぱいが頭に押し当てられました。その後大野さんと変な空気になってしまったんですが、うん、もしかしたらここから恋が始まるかもしれません。
あ、素晴らしいですね。
素晴らしいね、それ。
我々はこういうたわごともちゃんと取り上げて読んでいきますからね。
最高じゃん。
最高だよ。視覚的にもいいし、しかももう触覚的にもいいわけでしょ。最高じゃん、それ。いいな、羨ましいな。
これもう多分もう衝動のままに書いたんでしょうね。うん。うん、意外と句読点が割と微妙なところについて。
ダメ出しをするんじゃないよ。
構成したくなる感じがありますね。はい、でもこういうのも大歓迎ですよ。さあ、そしてですね、質問系もちょっと来てますね。はあ、20歳ネーム、ピエロさん。
ピエロ。
おい。
はい、20歳ヘルツ、いつも楽しく拝聴しております。お三人に聞いてみたい質問があるのですが、はい、劇場版で見たいという作品はありますでしょうか？未アニメ化の作品、すでにテレビアニメ化をされた作品、どちらでも結構ですので教えてください。私は未アニメ化なら、嘘つきみーくんと壊れたまーちゃん。あ、ラノベで。なんか、
名前はよく
聞いた。名前は聞いたことありますね。はい。あと、すでにテレビアニメ化された作品なら、ワンパンマン、ハイスクール・オブ・ザ・デッドが見てみたいです。ああ、なるほどね。
ワンパンマンはなりそうだけどな。
ねえ、うん。結構やっぱバトルものとかは劇場版映えしますもんね。
うん、
大画面で作がすごかって、もう動きもガッツンガッツンいったら。
うん。
うん、この間やっぱフェイト見たけど、フェイトのバトルシーンすごかったっすわ、劇場版。
ああ。うん。そうですよね。
ねえ。さあ、どうでしょう、劇場版で見てみたい作品。
俺ね、
はい、うん、
俺夏色奇跡、
もう
あれはできると思うんですよ、うん、だからもうその本編には載ってなかったけれども、うんうん、こんなエピソードがありましたみたいなんでもいいし、うん、本当にまあその最終回直後の話でもいいし、
うん
っていうのがなんか OVA みたいなんで、なんかその数年後みたいなのはちょっとチラッとやってるんですよね、あれ。
うんうんうん。
うん、だそういうなんか久々に再会して、またあの能力がバーンってなってとか、だったらいけんじゃねえのみたいな。なるほどね。ああいうのってもう1話完結アニメの良さとして、 一個の設定を、まあ、に振り回されるから、うん、それは全然やろうもとできるやつなっていうのがちょ
っと思います、ね。みんな成人してってとかね。
うん。だからいいですね。
うん、うん。何年後かみたいな。松井さんどうですか？
僕ね、要は、まあこれも何回も言ってると思うんですけど、これ映画を僕ほぼ見ないので。
うん、ああ、なるほど。
だからなんかどっかで、なんか喋る機会があるから、そのために見るみたいなのはあったんですけど、うん、
はいはいはいはい、
はい、そもそも劇場版自体を映画館に見に行かないっていうのは
あんまりそういう習慣がないのね。
まあ俺もどっちかって言ったらそうだな、
うん、だから
そっか
劇場版になるメリットみたいなのがなんかねあんまり分かってないんですけど、
ほう、
でも、アイドルマスターが劇場版になってるので、
うんうん、
シンデレラガールズの方も見たいかなみたいなのはちょっとありますね。
なるほどね。はいはいはいはいはいはい。
シンデレラガールズもそうだし、まあ、サイド M もそうだし。
ああ、なるほど。うん、あもう、アイマス祭りいいじゃないですか。
うん。
うん。アイマス版大甲子園いいじゃないですか。もう全部。なんかあれ一応世界観は一緒だよね。
あそうです一応
マムコプロがあってミシロプロがあってみたいな、なんかこう黒いプロがあってみたいな。
そうですね、まあ、うん、ざっくり言うと一緒だと考えて大丈夫です。
うんうんうんうん。あーいいね、アイマス、あちょっと見てえな、うん、アイマスのもう本当に全部一緒なるようなんとか、
うん、
うん。
あと俺ね、
はいはい、
藤山さんは思春期、
うんうん、
あれって原作そんなに長くないじゃないですか、
うんうんうんうん、
頑張ったら2時間で
い
けんじゃねえかなみたいな。
なるほどね、はいはいはいはい、う
ん、ある程度かいつまんでやればエピソード的にやっていけば、ああいうなんか結構なんかあれってその藤山さんのモノローグが一切入らないんですね漫画で、うん、表情だけで表現するみたいな心情を、そういうのってやっぱ劇場版ぐらい力入ってやってりゃ、あとやっぱでけえ女は大画面で見た方がいいんじゃないですか。
でかすぎない。でかすぎない。
あの映画館ちっちゃいキャラも大きくなりますから。
本当ですか。
よりでかく感じる。大きくなるっていうわけでもないような気はしますけどね。
いややっぱ劇場行ってで外のパネルで、うん、等身大の藤山さんのパネルと一緒に写真撮
るから、ああなるほどなるほど、
いいじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、なるほどね。
ミラさんは何かありますか？
俺結構ね、まあさっきもちょっと言ったけどフェイト見たく結構バトルバンバンみたいのもやっぱ映画で見たいと思うんですけど、やっぱ映画にちょっとね、うん、淡々とした映画って結構雰囲気的に実は好きだったりもして、うん、まあ例えばですけど、なんでしょうね、あまりちょっとジブリ作品の中ではあまり評価されてないとは思うんですけれども、例えば隣の山田くんあったじゃないですか、方々
家
隣の
山田くん、
あの空気感ってちょっと好きだったりもしたんですよ、劇場で見た時に、
うん、
だから、うん、俺ね、まあ、テレビアニメになったやつだったら少女週末旅行、
ああなるほど、
うん、あれを、まあ、結構大画面で結構細かくで2時間、まあ、2時間というか1時間半くらいとか2時間くらいかな、
うん、
でちょっと見たいっていうのと、うん、でまだアニメ化なってないやつだったらこの間漫画紹介で話したテルミナとパラノマ、
はいはいはい、
鉄道のね漫画を、
あ
これを2つなんかね、
うん、
うまく混ぜ合わせたようなので1本みたいな、
なんか風景綺麗なやつとかは映画映えしそうですよね、うん、
そうそうそう、
うん、
だから結構テルミナとパラノマなんかまあ、これもジブリだけど千と千尋のあの顔なしと千尋が電車乗ってくシーンあるじゃない、
はいはいはい、
水の中の
線の水のとこ、はいはい、
ああいう雰囲気とか出せるんじゃないかなと思ってちょっと興味はありますね、
うん
うん、あえてバトル系じゃないやつ、
そのバトルじゃない方が見たいな、
うん、
なんか田舎の風景みたいなのがいいな。
うんうんうん、うん。
のんのん日和みたいなことですよね。
そうそうそう。やっぱのんのん日和のあれ、すごい良かったもんね。
劇場版のやつ、
うん。
という感じですね。じゃあ、こちら最後のメールになります、本日。
うん、はい、
ですね、日際ネーム、こがらしみしゅさんかな、はい、は
い、
こがらしみしゅさん。は
い、
最近、このラジオに出会いました。
おお。
こんなラジオがあったのかと昔のやつも聞いています。ありがたい。
ありがたい、ありがたい。
あ、3人とも話が面白いことと楽しそうにアニメや漫画や二次元キャラの話をするのが好きですと。ありがたいですね。
ありがとうございます。うん、
もうベタ褒めじゃないですか。
もう楽しいです。
そんな3人に質問がありますと。
はい。
一番最初に見たアニメと読んだ漫画の記憶はありますか？教えてください。ということですね。俺ね、もう46歳ですから記憶もあやふやになってますけど、はい、なんとなくイメージであるのはアニメは、うん、あのタイムボカンシリーズのヤッターマンのような気はしますね。なんか記憶の中で残ってるアニメってもしかするともっと先に見てるかもしれないけど、なんかパッと浮かぶのはヤッターマンですね。
なんか僕らの時代ってやっぱ夏休みのもうま9時半、うん、朝9時半になったらアニメバーってやったりとか、
はいはいはいはい、
夕方になんか昔のやつ再放送やってたりとかいろいろあったけど、そ
う
そ
う
そ
う、うんうん、
でも最初に本当に多分まあ確定じゃないと思いますけど、本当になんか、うん、子供の時なんか毎週楽しみでハマってたなっていうのは多分宇宙船サジタリウスですね。
ああ
、
はいはい、好きだって言ってたもんね。
うん、うん、なんかあれすごい好きだったっていう記憶がある。
あ、なんだろう、まあ、
ね、一番若いですからね、松崎さんは。
うん、まあでもわかん、まあそんな覚えてないですけど、まあ、うん、多分ドラえもんとかサザエさんとかね、アンパン。
まあね、うん、
そ
う。
その辺、あとまあ朝にやってたあのノンタンと一緒とか、なんかその辺とかね。あるでしょうけど、うんうん、なんかそれこそ夕方に
懐かしい、
夕方に再放送やってたやつで筋肉マンとかランマ2分
の1、あ、うん、なるほど、再放送パターン、ね、
そうだよな、だから日曜朝にビックリマン見てたとか、
あ、
そういうのあるか、
ビックリマンは小6くらいだったような気がするな、
うん、
そう、だからなんかそのシリーズもなんかいろいろあって、どのシリーズなのかがよく分かってないんですけど、
また松崎ドイチューのあたりだとアニメの情報量も多く、あの作品数も多くなってきてた頃ですよ、僕に比べたら。
ああ、多分そうかもしれないですね。
だから俺は割と覚えてるかもしれない、そのなんか、
ああ、
おそらくこれであろう
ぐらいが、
うん、そうそうそう、で再放送とかもそんなに多くなかったから、
うん、
うん、チャンネルも多くなかったから、なんかこれかなっていうのは。ちなみに漫画はどうでしょう。
漫画
ね、僕多分なんすけど、どっちかなんすよ、漫画、コロコロコミックかなんかで読んだパーマンか怪物くん、
うん、あー、そういうこと か
怪物くんは風のまた来るぞってのが出てくるのをコロコロで読んだのと、
うん、
パーマンはどんな話だったか覚えてないんですけど、とにかくコピーみんなのコピーロボットが一部屋に集められるような話で、
うん、めっちゃ面白そう。
話の前後わかんないから、うん、そのコピーロボットがいっぱい転がってる状況のシーンだけ覚えてて、なんかパーマンってちょっと怖い漫画のイメージがあったんですよ。
それが聞くと怖いですね。
なんか子供の頃に見たらね、なんか それこそ鼻をしたら人形が人間になるじゃん、
う
ん、
はいはい、
あれを逆に解釈してて、人が人形になったみたいな解釈、
人形になっちゃうみたいな、
うん、してたような気がする。
あー、
漫画は多分この2つのどっちか。
俺なんか読んだで言えば、兄もいるので、うん、なんか漫画はいっぱい家に転がってあったのをまあ読んだりはしてたとは思うんですけど、うん、めっちゃ覚えてるのは、
うん、
ちびまる子、なんかね、親戚のおじさんになんか漫画、うん、本一冊買ってあげるって連れてかれて、
うん、
ちびまる子ちゃんの2巻買って、帰って、うん、兄貴にめっちゃキレられたっていうのをめっちゃ覚えてるんですよ。一巻買うてこいやつってめっちゃキレられ
た。飛ばして。
でもなんで二巻買うたか覚えてないんですけど。
でも子供の頃ってね、一巻から買わないよ。うん、俺もそうだった。
そうなんですよね。
うん、目の前にある本取っちゃうんだもん。
そうそうそうそう。
数字関係なく。
それめっちゃ覚えてんねんよな。
松井さんどうすか。
僕ね、多分一番最初読んだで言うと兄の部屋にあった漫画だと思うので、うん、
あ、そっか、上の兄弟いるとそうだよな、
そう
なると多分僕は横山光輝三国志か、
いや、なるほどね。
うんうんうん。そっか、その辺はうちも全部あったんだ。ブッダとかね。
そうそうそう。
あ、うん、親が持ってたもん。
あと、ギャンブラー自己中心派と
か。ああ、はいはいはいはいはいはい、はい
例えば。
あったあった。
あと、兄が野球好きだったんで、野球の漫画雑誌とか読んでたんですよ。
だ
それで、水品孝之さんの、
うんうんうんうん、
当時書いてた佐々木様に願いを。
ああ、わからんね。
知らない。
大魔神佐々木をテーマにしたコマなんですけど、
それより、勝った清原くんみたいなもんか。
まあ、みたいなことです。
違いますよ。コロコロであったな。桑田がブツブツ言うんだよね。
そうそうそう。
の、佐々木様に願いを、さらにその前にやってた、コンセでショータイムっていう。
もう、
どうは。
わからんな。
わかんない。
出ました。ああ、でもそれで言うと、あれだ、うち読売新聞撮ってたんで、コボちゃんですね。
ああ、新聞の。
コボちゃん、コボちゃん。
そうや、俺もだっておとぼけ課長とかかも。
ああ、そうなるか。新聞系ね。
カリアニ君、フリテン君。
うん、もう上田正史。だ4コマめっちゃ打ち合ったな。山品圭介。まあ、広辞苑とかもそうか。だし、上田正史めっちゃあったな。
自覚はないけど、母親が昔の昭和のその手塚治虫とかの全集みたいな、漫画家全集みたいのがずらっとあったのよ。で、結構その、水木しげるとかはもしかすると俺の記憶だとなんかアニメで鬼太郎見る前になんか読んでたような記憶もあんだよね。
あ、もう漫画版の水木しげるをってことですか。
うん、まあね、この辺もちょっとね、いろいろなんか掘り下げて、ね、自分の中で掘り下げてみたい。
いつなんだろう、
あれではね。
藤子 F の短編集とかもなんかうちにあって読んでた記憶もあるしな。
でもね、やっぱ年上の兄弟いると強いと思いますよ。
うん、
漫画充実してると思う。
な、親が好きで、うん、多分持ってたんです
よ
ね。
なるほどね。よし、了解です。じゃあですね、今回はちょっと、この辺でということで、またたまにこういう感じでですね、メールも読んでいきたいと思いますんでですね。ぜひぜひ皆さんメールの方も送っていただければと思います。
はい、ぜひ。
はい。
あ、でも毎週見てたアニメっつったら俺多分笑うセールスマンかもしれないな。ギミアブレイク。
ギミアブレイク。いや、あれは衝撃的だったからね、笑うセールスマンは。
うん。
まあ、ということで、今回はこんな感じで、届いたメールで、ふつおた特集をお届けしました。はい、ということでエンディングです。
はい、
ではですね、またツイッターの方も読んでいきましょう。
はい、
テルミナダウンロードした、やべえこれやべえやつだ。あ、読んでくれたんですね、テルミナ。嬉しい、
嬉しい。
はい、グレプリ、グレートプリテンダーズですね。はい、はい、デレデレではないが夏いとった。俺先週言ってたアビーのことですね、多分。
あ、
うん、アビーいい感じでしたよ。なんか、うん、デレまでいかない感じで。
なるほどね。
今期アニメではラピスリライツのラビーちゃんがアホロリ巨乳で好きなんだ。身長152センチだけど。
素晴らしいね。
ラビーちゃんいいですよ、ラピスリライツの中で。
ラビーちゃんどの子だっけ、うん、
あのね、ツインテールでね、ちょっとアホの子。
金髪の。
うん、金髪金髪。
ああ、はい、はいはいはいはいはい。
そうそうそうそう。あの子いいですよ。
うん、
さあ、じゃあ次行きましょう。モンスター娘のお医者さん。サイクロプスのメメちゃん。ちょっと内気なドジっ子。ピタゴラスイッチが素晴らしい。あ、ちょっとしたラッキースケベですね。ふんどし見えちゃうってやつ。
うん。
うん。
そこだけ言うと。合ってるけど。
二つ目の生物を見て怖がるところが面白い。うん。
そう。割とね、自虐的な感じのキャラ
ですね。結構、なんか、落語の一眼国をもうちょっと彷彿させるあれですよね。二つ目の生物を見て、うん、怖がるとかっていうの。さあ、宇崎ちゃん、鳥取会の月さんの砂掛けババアこそは三平さんが興奮して語る案件だって。いやいや、あのね、いや、うん、あの、今日はね、時間ないからね。
時間のせいにした。
そう、長くなりそうだから。
あの回の終わり方超良かったな。
ねえ、良かったですよね。
鳥取の。
今 今日時間がないから
時間の制限
今度飲みましょう
近々また宇崎ちゃんに登場した三朝温泉の旅館泊まったことありますよ。
おお、
一泊二食付きで1万5000円から2万円もあれば泊まれるので三平さんも鳥取行った際にはぜひ泊まってみてください。あ、ぜひちょっと行ってみたい な、 いいな、
うん、結構来年の春までスタンプラリーみたいなの確かやってるんですよね。
ああ、なるほど、結構長くやってんのね。
確かでしたけど、うんうん、間違ってたらすいません、はい、
いや大丈夫、調べます。さあ、エグゼロス11話で寄生虫声優に、あ、浅川優さん、過去あのライダーの声ですね、
ライダーだ、
浅川優さんが登場して
本当に
いよいよフェイト使用女性陣が揃って
きた。フェイトやん
すごいな。
ここまで来たら、イリア役の門脇麻衣さんにも登場してほしい。
確かに。
いや、出るでしょ。
もう出るんじゃない、
うん、門脇さん出たら完全に狙ってるでしょ。さあ、エグゼロス結構感想来てますね。エグゼロス海海の話がとにかくひどい。ナマコということにしたら何でも許されると思ってるのか。その通りだ。もっとやれっていう。エグゼルス本当に三平さんの話す通りだった。もう9話だけ確認しちゃったよ。あと想像してたより東馬くんが女の子だった。かっこ悪い。さあ、堤防日誌11話、キス会、キス釣り会ですね。これ、うんうん、オタクホイホイと言ってもいいほどの引きだ。それは語るでしょう、おそらく。あのちょうどキス釣りのなんかこう、うん、またいでね、最終回につなげるような。
はいはい、
堤防日誌も2期見たい。
ね。
うん。さあ、堤防西の部長がエロすぎて辛い急に挟まれる性癖の。これ本当なのかな、読みますね、
うん。
父の運転で空港へ、いつも流行りの洋楽をかけていたはずのカーステから放課後堤防西のキャラソンが、父曰く最近ハマったひなちゃんが可愛いと言葉少なに理由を教えてくれた。二次性を聞いていたので小魚をさばけるようになってよかったねとすぐにお祝いを伝えられた。ありがとう。これどこまで本当なんですかね。
本当に
妄想の産物じゃないですかこれ。
そんな家族の和解まで俺たち力貸せてんの
俺らと堤防西と
これ父を俺色に染まれじゃないの
新しいコーナーだ。あ、松崎さんが盛大に喜んでるので二次祭で語られるのが楽しみですね。これ堀宮ですね、アニメ化。
堀宮、はい、ね。
ちなみに石川くんと吉川さんカップが好きです。吉川さんでいいんだっけ。
はい、あ、いいです、はい、
吉川さんカップが好きです。でこれも結構トレンドのトップに入って
ます、ね、すげーなってましたね、う
ん、これやっぱりその派手なところがない恋愛の感じなんで、
うん、
見上げにくいかもなとも思うんですけど、でも楽しみですね、うん、
はい、ぜひぜひ。さあ、期待作バンバン読んでいきましょう、はい、スタッフで言うと魔王城でお休みですね。ダンベロ何キロ持てる、うん、月刊少女野崎くんなどの山崎光恵監督とそれらのスタッフ陣なので面白くなるのではないかと。
それは面白いな、
うん、
ね。さあ、秋アニメ期待作を語ろう。体操侍が上がって嬉しい。岩かけるも化粧の変わったスポーツもので気になります。しなやかな筋肉女子、うん、良いです、
良いです、
うん。さあ、そして今週っていうのは秋ですね、秋、
はい、
青春かけるお笑いアニメの前説があるんだけど二次祭メンバーの感想を聞きたいな。同じフィールドにいるアニメってなかなかないだろうし、うん、しかも書いてるのがあの吉水かがみ先生だからね、キャラデザインね。
そうなんですよね、うん、キャラデが
注目です。これもさあ、うん、秋アニメ期待作日暮らしの泣く頃に前説、汎用の夜叉姫、これ犬夜叉のなんか続編ですね。
ああね、
はい。そしてダントツの1位はラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会です。楽しみすぎますと。
いや、評判いいんですよね、虹ヶ崎
先生。あ、そうなんだ、
うん、
ねえ。さあ、でまた続きものはおそ松さん第3期ゴールデンカムイ、進撃の巨人ザ・ファイナルシーズン、ストライクウィッチーズロードトゥベルリン、そして新作は体操侍が気になります。おじさんとしてはドラゴンクエスト大の大冒険のリブートも外せません。
うん、
うん。さあ、ということで、ちょっと今回時間がないので、申し訳ない。この辺で、
はい、ありがとうございます。
にいたします。はい、モネタのまた来週ちょっとね、読みたいと思いますんで、よろしくお願いします。
はい。
はい。さあ、ニコニコチャンネル、二次元再大社の夜のアニメ実況も、チャンネル登録を、求めております。ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。その他好きなキャラ、アニメ話などなど何でもツイートしてください。ツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。この番組で取り上げることもありますが、ツイートの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組関連の話題をバンバンツイートしてください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画、嫁よ俺に色に染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集。こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そんな感じで第248回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ドイチューと
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでし
でした。はい、OK です。
はい、
おまけのコーナーでちょっと読めるところまで読んでいきましょうか。は
い、
ツイッター
お願いします。
はい、安崎さん、かっこ二次祭246回、これイラストを送っ、あのアップしてくれたんですよね。
毎週ね、かわいい絵ありがとうございます。
はい、皆さんもぜひ見てください。収録が待ちきれない三平さんに、え、それなら収録日早くしてもらってもええですよという優しすぎるドイチューさん二次祭は萌えで溢れているこういう細かなねところも見ていただければ。最後の最後に、久しぶりに1時間やっちゃいましたって言わなかった？え、いつも1時間ぐらいじゃ、そういえば30分間番組だった頃もあったっけ。最近はもう1時間満たないと物足りない気持ちになってしまう。これ最近聞き始めた人で、ね、まさか最初30分番組だと思ってないですよね。
いや、マジで自制した方がちょっといいなと思いました。
そうですよね。
はい、はい、じゃあラスト、前にやってた B パートで薄い本を読みたいキャラ、はい、イニシャルトークを聞き直したら改めて面白かった。もしよければまたやっていただきたいということで、
あれ面白かった、イニシャルトーク。
はい、ぜひぜひやってみたいと思います。
はい、
はい、ということで今週はこんな感じでしょうか。
またそうですね。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
目指せ90分番組。